皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
ドラモトコート
兄次郎とザキアリマと
小野アスカでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
声ガサガサや。
ほんまやで。お
い小野ア
スカ、
声ガサガサやで。
いや、でかいホールでちょっと大声張り上げてしまいまして
限界やで。
何があったんですか。
いや、あのね、
はい、もういいかな。
もういいかな。ちょっとこれ長尺しんどい
な、は
い、
そうですね、う
ん、先日ね、お盆の最中に、大阪府下の高校の演劇部を集めて、
はい、
講習会というのを毎年されてるんですけども、うんうん、今回このステージタイガーで担当させていただきました、
うん、講習ね、やっと呼んでいただいて、
はい、300人近い高校生を相手に、ちょっと3時間ぐらいのレッスンといいますか、
はい、
講義を行ってきてですね、
はい、はいはい、
まあ、それで喉をやられたぜみたいな、
はい、そういうことです。そういう設定ですよ。
結構なホールでしたもんね。
そうなんですよ。大きなね、ちょっと劇場を貸していただきまして、うん、
キャパ
1000人ぐらい入るんですかね、大きなところで、しかもですね、3時間自由にやっていただいていいですよというようなことを我々ね言っていただいたんですけども、まあ3時間一方的にね喋って、演劇とはこうだって喋り続けるのもちょっとね、
300人相手だからね、
もったいないし、
体験してほしい
ね。まあ面白いものができる自信も僕も正直あんまりなくて、
まあ寝るよね。
なあ、どうやろう。で、300人相手にそのさ、演技やってみましょう言っても細かく見てあげれないというか、
うん、
教えてあげれる範囲ってやっぱり限られてくるので、どうしようかって思った時に、300人で演劇作ろうって思ったんですよ。一本作品を、
はい、
なかなかキャスト300ってないよね。
ないでしょう。で、そのための台本書きまして、はい、とはいえその300役あるわけじゃなくてね、一、うん、人セリフが何個あるとかではなくて、もうその他大勢でうわーうおーみたいなセリフがリアクションばっかりなんですけど、うん、
はい、
そのリアクション、演技の大事なところはリアクションなんだよというテーマのもとに、
うん、
それを重要視した作品を書いたところなんですよ。
すごい、
うん、どうでした。僕見てて、まあ、僕は出てないですけど、
うん、
めっちゃ面白かったこれ見せてあげれない、お客さんに公開できないのが残念だけど、もう、はい、どうでした。
いや、まあ面白かったんだけど、なんていうんですかね、こう高校生とかはね、案外入れてきよるっていうのが、
そうですね、差し込んでくるんですよ。ちょっとしたセリフの合間に、
ね、
舐められたもんだなと
面白くしようと思って、いろいろとこう差し込んでね、アイデアをくれる。
一人入れたら次々入れてきやがって、
ね、面白かったですね。
いや、なんかいいなと思いました、
うんうん、
はい。
やっぱ男の子の方がちょっと積極的でしたかね。
あ、そうですか、うん、ノリがいいんですかね。
ノリが良かったかなと思いますね。やっぱその前にやったあのレッスンが良かったんじゃないですか。
あ、なるほど。ちょっとね、受けるって、まあ、どんな話かちょっとね、こんなざっくりしてて想像がつきづらいと思いますね、うん、ある劇場でね、
はい、
お芝居が行われてて、カーテンコールの瞬間がやってくる、
はい、
でそこに一組の男女がおるんですよ、
うん、
で男は実はこのカーテンコールに人生かけとる、
うん、
客席の中でカーテンコールが終わったら隣にいる彼女に指輪渡しプロポーズしようやないか、
お、
さあいよいよ幕が降りるぞ、拍手をくださいと、わー言うてる時に、一方その頃舞台の上ではと、
はい、
舞台の上では礼をしてお辞儀をしている俳優が実はドキドキしてて、
はい、
実はその男がプロポーズしようとしている女性、客席にいる女性はその舞台上にいる俳優の元妻なんですね。
なんと、
なんと
ドキドキしてるわけですよ。自分の元妻が客席にいて、しかも恋人らしき男と隣同士にいる、
うん、
俳優はその妻と元妻とやり直したいと実は心から思っている、
うん、
じゃあこうしよう、このカーテンコールが終わったら舞台の上から好きだと告白してやろう、
うん、
と思っている、うん、だから客席側に指輪を渡そうと思っている現恋人、うん、舞台の上にそれを邪魔しようとする元旦那がいると、
なかなかドラマティックやね、
という状況下が発生しているんですが、うん、なんとその客席にもう一人ドキドキしている男がいました
、うん、誰だ。
なんとその指輪を渡されようとしている女性、そして舞台俳優の元妻の女性は、
うん、
なんとある国の王女様なんです、
うん、
その王女様の命を狙うテロリストがなんと潜伏しています
。すでにドラマチックなのに、
うん、はい、
さらに
恋人がどうこうではない、彼女のとりあえず身柄を拘束して、
うん、
我が同胞の気持ちに応えるの、正義は我らにあるというテロリストがいる一方、
うん、
その反対側の客席にそのテロリストが来ることを予見したボディーガードが潜入してて、
すごい、
今か今かとその出現を待って王女を守ろうとして、
お、緊迫感あるね、
すごいですね。
その一人の女性をめぐって、ある者は指輪を渡そうと、ある者は復縁をしようと、ある者は連れ去ろうと、ある者はそれを守ろうと、四方からそれぞれの手が伸びて、さあ誰につくんだいというところで、さあその女性は最後誰を選ぶのかみたいな話です。
確かにそうでした。
そうです
ね。そうでしたね。
っていう感じの話なんですよ。はい、面白おかしく、はい。だから皆さん、生徒の皆さんには、男が用意したおめでとうっていう桜の役と、舞台俳優が好きだっていう告白するのを手伝ってくれる俳優たちと、テロリストの同志たちと、ボディーガードの仲間たち、部下たちっていうので4チームに分けてやらせていただきました。
はい、
はい、非常に壮観でした。
ね、すごかったですね。
400人近い人間が言う、なんでやねんってすごい。
あんなの聞いたことないですね。
パワー、ね、すごかったですね。
すごかったですね。
で、ちょっと最後、ええ感じに終わるっていうね。
うん、
はい、
あの見てた、ね、あの他の先生方とか、
はい、
どんな感じだったんでしょうね。
ちょっとそこまで反応というか感想は聞けなかったんですが、ね、よう笑ってはりましたよ。
あ、よかった。
特にアミさんのとこで。
あ、あれ、そうですね、一番笑ってました。
ありがとうございます。
アミさんめちゃくちゃ作り込んでましたもん。
いやいや、すいません、
稽古で見てないですもん。全然
ボディーガード役をね、アミさんまして、
まあ、ぶっちゃけ稽古1回ぐら
い。そうですね、ね、まあ、1回、まあ、10分ぐらいの作品なんでね、まあ、言うてもね、
はい、
っていうのをしまして、
みんなが次々、僕、まあ、言ったらね、最後の方に、後ろの方に出てくるから、
後半登場、
前の人が思いかけずいろいろするからさ、
なんかしな
きゃ、なんかしなきゃと思って、はい、
ベテランを配置したわけですね、
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、演技でのね、受けが大事なんですよ、
はい、
リアクションが大事なんですよ、だから言いたいことを言ってるだけじゃなくて、その言う前の時間、考えてる時間、黙ってる時間に何をしてるかっていうことがとても大事だし、
うん、
もうここの生きていく上でもそういうことって大事なんだよってことをほんまに言いたくて、
うんうんうん、
高校演劇ってやっぱりその演劇なので、まあ、部活だからもちろん勝敗に近い感覚を得ることもたくさんあるんだけども、うんうん、あくまでは僕教育の一環だという側面もあって、
うん、
じゃあやっぱり演劇をすることで何かを学んでいってほしくて、それは何かって言ったら、僕は人のことを聞いて、それして自分の言葉を発信していくっていうことが今の時代に必要なんじゃないかなってすごく思ってるんですよ。
その日常でもそういうふうにやってくださいっていうのを聞いてね、うん、あ、いいこと言うなと。
僕いつもレッスンで言ってるんですよ。これあの、うん、演劇のレッスンの時間だけ考えててもそんな上手くならんから、
うん、
日常生活で何気なく右から左へ流している友達の言うこと、うん、お母さんの言うこと、世の中に流れているニュースっていうのをふとちょっと足を止めて一回聞いてみて、ふんふんと思って、そこに自分はこう思うよってことを、うん、言えたら豊かなことができるんではないっていうのはもう口酸っぱく言ってるんですよ。
そうなんですよね、
はい、
お芝居に関しては結構もう立ち止まりっぱなしでいろいろ考えることがいっぱいあるじゃないですか、
うんうん、
もう日常生活、その反動なのか元からなのか、ほぼ脊髄反射で生きてるんでダメだな
と思って。脊髄反射するぐらい、それが必要な時もあるとは思うんですよ、
はい、ちょっと考えようと思いました、ね、
はい、まあ、僕ステージダイバーでもよう受けてっていうようなことをかなりよう言うので、稽古までどう思ったの、特になんか若い子とかにやっぱりどうしてもうちってパワー、テンション、スピードっていうのを求められがちなので、僕がよく言うからスピード上げてしまうんですけど、
はい、
まあ、スピード上げたからといって受けて考えてるってことがないわけではないから、それって何なのかなっていうのは大事にしようねっていうのは、
受けて考えるのも含めたサイクルの体感速度というかリズムを上げてい
く
という
ね、まあ、テンポをね、それを踏まえた上でテンポを上げようねってことを言ってるわけですからね、うん、はい、かけりゃいいってもんでもないし、早ければいいってもんでもないよと、
うん、昔ね、プラズマみかんの中島さんと、
はい
はい、
たちとその座組の何人かと一緒にお芝居が朗読かなやらせていただいた時に、それも含めた反応速度がむちゃくちゃ速いのなんでですかって言われたことあって、
お小野さんが、
はい、
ああ
で、お芝居に関しては脊髄反射ではないのでちゃんと受けて感じて返してるんですけど、多分ね、エンタメ系昔やってた時ってそれめっちゃ早くしないといけないじゃないですか。
まあ段取りはある、
うん、だからその、うん、
スピードを求められること
は速さに合わせてその受けて感じて出すっていうのを作る訓練をしてたおかげもあるんかなと思って、
うんうん、
だからエンタメ系の芝居をするのもあながち訓練にならないわけではないなっていうのをその時にちょっと
若干時計というか、僕なんか
エンタメ
あれ途中までふんふん思ったけど、僕やっと思った
よ。エンタメディスってないですよ、私大好きですよ。
どっちがどうとかじゃない、
一緒やと思いますけどね、満タンのその表現の表出の仕方が違うぐらいかな、
単純にだからもう人と人は会話するっていうのはそういうことじゃんっていう、それにどういうふうに味付けしていくかって話
で、僕本当に高校生とかレッスンすることが多いんでよく言う本当によく言ってるんですけど、これをもしその子たちが聞いてるなら思ってほしい、聞いてほしいことなんですけど、否定するっていうことを一回ちょっと頭の片隅に置いてみると、
うん、
ね、いらんって言ってるわけではないんですよ。それに対して批判的な考えとか違うなって思うことは大事なんですけど、うん、まず相手の言ってることは受け止めてあげて、そう考えてるんだな、
うん、
それはノーって言ってしまうともう話にならないので、うん、そう考えてるんだな、なるほど、でも僕はこう思うからこうじゃないのかっていうふうに持っていけるようにしていくと世の中自体が豊かになるのではないかって僕は思ってる、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、って言ってる僕ら大人がそれをできてるのかっていうのは、うん、常に僕常に反面教師として考えてはいるんですよ、うんうん、自分自身もそういうことをしてしまう時もあるし、演出家っていう存在自体が基本的にはダメを出すという行為をやっぱりしてしまうので、うん、どうしても相手のダメなところを指摘するという時間を大量に割いてしまうことがあるんだけど、うんうん、まあ、それがいらないわけではないが、そればかりではいけないかなということをなんかどうしても高校生の子たちとか若い子たちには伝えていきたい、はい、
そうです
ね、なって思っています、
はい、
そんな僕が作るお芝居も間もなくありますので、
あ、そうです、
アフターバーン、
はい、
多分ねこのラジオが始まる、これまだ先行予約は始まってない、
始まってないですね、
20日からですよね、
はい、
間もなくなので皆さんご準備くださいといったところで、ステージシャイガー以外にも公演があるのかな、
あるんですね、
はい、
はい、どうぞ、
あります、ちょうどですね今週の末土曜日日曜になります、おでんの楽プロデュース公演ルルドの森という作品ありまして、それに僕が出演させていただく運びとなっております、
はい、
まずこのおでんの楽プロデュースっていうんですけれども、何かというと劇団ではなくて、あのおでん屋さんです、あの居酒屋のおでん屋さんが演劇をプロデュースしようという企画になってまして、
そんな時代になりました、
そんな時代になったんですよ、
それは、ロビーでおでんが出るとかそういう、
ロビーでは出ませんが、はい、公演終わった後の土曜と、日曜2回あるんですけども、はい、ソワレの方ですね、
は
あ、終わった後にちょっと公演後イベントっていうことで、ほうほう、あのもしよかったらそのまま、劇場からちょっと、まあ、場所を変えて、うん、そのおでん屋さん近いんですよ、場所が
すごく、打ち上げというか、うん、そう
そう、イベントしようみたいな、
ね、飲んで食ってみたいな、
うん、あ、いいですね、
そうこの暑い中おでん、はい、いや美味しいと思いますよ、
うん
うん
うんう
ん、安いですね、
そうですね、ワンドリンクと軽食付きでお一人様1000円といった企画があります、
振り返りながらね、うん、お芝居をね、
はいはい、役者全員もいるわけではないんですけど何人かいたりして、で、まあ、まあ、タイミングでは僕もいると思うので、もしもよかったらお芝居見て、
見たいと思ったね、
これね、ルルドの森っていう作品、実は小野さん昔出てるんです
よ、
有名な作品でね、うん、あのバンタムクラスステージの細川さんの作品で、はい、初期の頃の代表作の一つではなかろうかという、うんうん、僕こんなことを言うの失礼なんですよ個人的に言いますけど、はい、見た後ね、
おでん
ちょっと食べづらい
食べづらいってことはないけど、
あのね、うん、お肉系をねあまりむしゃむしゃ食べたい気にはならんかも
そうですね、
カツサンドが出なければ大丈夫、まあまあ、
それは具材は考えてるんじゃないですか、うん、それはやっぱりね、
してることだと思います、
練り物かみたいな、ね、
うん、卵と大根ぐらいなんで大丈夫ですか、
ね、
こんにゃく
とか、はんぺんとか、
ぜひぜひあの見てね、はい、あのぜひ岡崎主役なんです、
主役なんですよ今回、僕ね、本当主役やる機会って全然今までなかったんですけど、
あ、本当に、
はい、いやでも前回のメビウスで2人芝居させてもらってからのこの主役っていうのが、な
かなか、ね、
来てますね、
ちょっとこれは乗るしかねえと思いまして、
はい、
頑張っております、
はい、主役は俺だと、
うん、
はい、
来ていただいてね、
そう、
主役ということはおでんに例えると何なの、
ね、え
ザキの中でおでんの主役は何、
僕ね、あの、いや、おでんで欠かせないのはこんにゃくって思ってる人間なんです、
あ、まあ下それぞれ
ですね、あの三角形の山、まあ、うん、地味で派手のてっぺんのこんにゃくが半分
にな
って
る、ザキのこんにゃく芝居が見れると、
こんにゃく芝居、なんか
語弊あるなぁ、
しっかりしてない
いやいや主役ですから、
あ、まあね、
あ、じゃあ日付だけ言っといてください、
はい、8月の18日土曜日、15時からの回と、あと19日日曜日13時の回と17時の回となっております、
はい、
実はちょっと15時の回のイベントの方が、うん、あのイベントの方がもうちょっとお席がいっぱいになっちゃってるんですけども、
はい、
お芝居の方はまだ少しだけ、
あ、よかった、
現段階ではございます、でただもうちょっと急に、完売になってしまう可能性もありますので、うん、もしよかったらお早めのご予約をお願いいたします、
はい、
はい
はい、ありがとうございます、ルードの森よろしくお願いいたします、
時間がぼちぼち来ましたよ、
はい、
いいですか、もう、
はい、
はい、それでは皆様また来週ごきげんよう、
さようなら。